石川美代のみよっちラジオ。皆さんこんにちは、石川美代です。皆さん明けましておめでとうございます。イエーイ、今年もよろしくお願いします。明けおめですってよまあこれを収録しているのはまだね、あの12月なんで私は明けおめできてないんですけれども、皆さんは無事明けおめできましたでしょうか多分これがね、これを聞いている頃、みんなが私は寝正月してるんじゃないかなと思います今年はね、今年なのかな今年か、みんな的に今年は初めてあの、おせちをね注文したんで、ちょっとその感想もいつか話せればいいなと思います。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは石川美代のみよっちラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。みよっちのお便りっち。このコーナーは私石川美代がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。まずはじゃない今回はたくさんのお便りありがとうございます。もしかすると今日はまあ、あのゆめっちの方もなんですけども、すごい大量に皆さん送ってくださって、本当にちょっと一部しか読めないのが申し訳ないくらいしっかりあの全て目は通させていただいてるんでね、はい、ちょっと何個か紹介していきたいと思います。ラジオネームゆうすけさん、 USK さん、みよっちこんばんみよ、こんばんみよ、大阪のクリスマスプレミアム撮影会ありがとうございました。みよっちの可愛いサンタ姿や水着姿がバーのおしゃれな雰囲気と相まって本当に素敵でした。僕自身も過去一と言っていいほどいい写真が撮れました。大阪に来たのでたこ焼きと551の豚まんとリクロおじさんのチーズケーキを食べて帰りました。楽しい大阪の旅になりました。ありがとうございます。そうですね、この間撮影会があって、私あんまり撮影会というものに参加したことがねなくて、でも今回ねすごい楽しい撮影会になりましてよかったです。私もたこ焼きと551を、新幹線で食べて帰りました。やっぱうまいね。でしばらく551家でも食べてて、ちょっとまあちょっと飽きたっていうか、なんかめっちゃ買いすぎちゃって6個入りとかを買っちゃって、でなんか期限が3日なんか2日しかないから、もう毎食551で、いやちょっと食べ過ぎも良くないなって思いました。でもきっと次行った時には忘れてるんですよねありがとうございます。ラジオネームなおっちさん、みよっちこんにちは、質問です。みよっちはどういう系統の YouTube を見るのが好きですか？ちなみに僕は特にジャンルは問いませんが、歌詞のミュージックビデオを聴きながらカラオケの練習材料にしています。ありがとうございます。もうそれ、ミュージックビデオ見ながらカラオケしてたらもうそれ見てるっていうかねめっちゃ練習してんじゃん、偉いな。なんだろう、私はでもゲーム実況とかそういう系とか、あとはあのボイスロイドっていうんですかね、なんかとか、ボイスロイドとかゆっくり系のなんだろう、音っていうか声だけそれにして普通になんか おじさんが生活してる様子じゃないけどみたいな動画、なんて言うんだろうね、そういうのがあるんですけど、それを見たりとかかな。まああとは虫系の人だったり、あとなんだろう、あれだ、おもころとか見てますそんな感じですかね。私ももう多分ジャンルがぐちゃぐちゃではあるけど、おすすめ欄がキモいって言われます、ぐちゃぐちゃすぎて。 んな感じです。ありがとうございます。はい、続いて、ラジオネームのっちさん、みよっち2024年もお疲れ様でした。年々1年があっという間に終わっちゃうなという気がします。今年過去去年の年末年始は加水純ちゃんとみよっちの自宅で過ごしたと話していましたが、今年は何か予定などありますでしょうか。そういえば今年は初めておせち買ったと投稿してたし、少しはお正月らしい過ごし方ができそうですか。はい、ありがとうございます。今年というか来年というか今年今回も加水純と過ごしますよ私は。はい、そのためにおせちを買ったんでねおせち買って、あと、まあ年始はおせち食べるとして、年末はおでん食べようかなって思ってます。あと食べれれば年越しそば。ちょっと最近私がそばブームが来てて、家で茹でて、まあ今日このラジオの収録前も家でそばを茹でて、いや十割そばめっちゃ美味しいみたいな感じでちょっと幸せになってます。そばの美味しさに気づきました。なんで年越しそばも頑張って作っちゃおうかなって感じで、今回私のお家に来てくれるんで、しっかりもてなしていきたいと思いますはい、ありがとうございます。続いて、ラジオネームセイロンさん、石川美和さんこんにちは。目が覚めてもベッドからしばらく出たくなくなるような寒い冬がやってきましたね。さてアイス好きとして知られるみよっちですが、暑い季節と寒い季節で食べるアイスの種類など違いはあったりするのでしょうか。よろしければ寒い季節におすすめのアイスや食べ方などを教えてください。あ、でもなんかこうシンプルにアイスの違いとしては、シャーベット系は食べなくなるかなっていう。冬にガリガリ君は食べないもんね。なんか雪見大福はめっちゃ食べるようになるかもしんない。こう布団にくるまれながら食べる雪見大福、布団っていうか、こうあったかい部屋で食べる雪見大福マジで美味しいし、やっぱクリーム系がいいかなって思う。なんだろう、おすすめアイスはだから雪見大福、あとこう地味に、まあ、雪見大福もなんか冬限定でちょっと変わったり、去年とかだとなんかこの雪見大福の牛皮あの何包んでる部分の何皮が分厚くなるみたいなのがあったんですけど、今年はあるのかな。あと層がね、なんか冬仕様のやつが出るんですよ。多分もうそろ出るのか、もうみんな出てるか分かんないんだけど、それがねめちゃくちゃ美味しいから、まあ、それは食べた方がいいかも。ちなみに雪見大福は私は通常版が好きですね層がめちゃくちゃ美味しいから、去年結構買いだめしてた記憶あります。はい、ぜひ食べてみてください。はい、ということで、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。またお便りめっちゃ噛んでる今日、またお便りお待ちしています。以上みよっちのお便りっちのコーナーでした。みよっちの夢っち、このコーナーは私石川みよが夢を紹介していくコーナーです。今回ね本当にゆめっちがすごい量来たんですよ。何通だろう20通ぐらい来てる可能性ありますね。もっとらしい、30ぐらい来てる可能性がありまして、ちょっと選ぶのがね難しかったので、みんなねおもろい夢ばっかだったから、やっぱ夢っておもろいじゃんみんなの。だから今回は怖い夢に絞って読んでいきたいと思います。じゃあ読んでいきますね。ラジオネーム石川美代大好きさん、これは最近見た夢です。気づくと現実でも乗り換えで降りたことのある無人駅、青梅街道駅のホームにいた。しかし待てども電車は来ないし人も来ない。スマホを見てると時刻が消えていて時間がわからない。拉致があかんと駅を出て歩くと、徒歩5分ぐらいの別の路線の駅、新小平、これなんて読むんだろう、新小平、これ何ですか、
新小平駅を
小平新小平駅を目指す。しかし歩いても歩いても駅が見えてこない。方向が合っているのか不安になる。スマホを見ても GPS が作動せず、ますます不安になる。行けども行けども同じ景色というところで起きました。はい、ありがとうございます。怖いねこれね。無人駅っていうとなんかね、あれみたいだよね、木更木駅みたいな。ちょっと分かる人は分かると思うんですけど、いやー怖いよてかこうスマホ消え、なんかスマホでこう時刻が消えてんのもよく分かんないしね、何なんでしょうねありがとうございます。はい、続いて読んでいきます。ラジオネーム三鷹市立さん、めちゃめちゃ怖かった夢です。舞台は実家、僕は小学生低学年くらいの背丈、父母や弟も当時の姿。夜になり深夜テレビを見ていた僕は、見たいテレビも終わり一人で1階のお風呂へ。家族は2階の寝室でぐっすり寝ている。お風呂から上がり1階玄関脇にあるトイレに入って台をしていると、ガラスの割れる音。お風呂の窓から何者かが侵入したらしい。うわお。恐る恐るトイレから出ると1階今が荒らされている。泥棒だ。見つかりそうになり再びトイレに入り隠れる。やがて階段を上る足音がして、僕もそちらへ向かうと血だまりだって。何回かこのパターンを見て、父親が戦う展開をタンスの陰から見守る僕やら、その後警察が来て事情聴取されるパターン、さらには僕も刺されて記憶を失うパターンもありました。その時期一人で風呂に入るのが怖くなったのは言うまでもありません。ありがとうございます。リアルっていうかね、お化け系じゃない怖い夢ですね、これはね。これ怖いね。しかもこう何回も見てるってことでしょ、なんかこのパターンがあるってことは。でも同じ夢見るっていうのはなんかわかるかもしれない。なんかそのぐらい印象にあるんだろうね、その夢が。まあでも正夢とかじゃなくてよかったです怖い怖い。ありがとうございます。はい、続いて読んでいきます。ラジオネーム石川健太さん、先日見た夢です。なぜか気づくと山登りをする僕、付き添いのおばあちゃん、かっこ、なぜか顔は見えないが僕と職場が一緒らしい、と談笑しながら、そう高くない山道を散策。おばちゃんは、これ食べれる草だよ、と、道の途中で座り込み、野草をつまむ。すると背後から見知らぬ40歳くらいのサラリーマン風の男性が現れ、その野草美味しいですか?と声をかけられる。右手には包丁。キャーと驚くおばちゃんは僕の手を取り走り出す。ここから僕たち二人は草むらをダッシュし、上を目指して逃げまくる。本来の山道から外れているので、これが正しい道なのかもわからない。後ろから追いかけてくるおじさん、もちろん手には包丁。足音が聞こえなくなるまで逃げ切った僕らは途中にあった山小屋で一休み。しかし草を踏みしめる音がザクザク聞こえてきて、てんてんてん。めっちゃ怖い夢でした。ちなみにおじさんの持っている包丁は野草刈り取り用らしいです。そんなのあるんだ。ありがとうございます。これもなんかホラーかと思いきや実際の人が怖いやつだ。っていうか、なぜおばちゃんと山を登ったのか。やっぱ山ってね、ダメなんよ、相場が決まってる山は怖いんじゃない、わかんない。でもお化けじゃなかっただけよかった。いや、よくはない。怖いね、これは。危ないもんありがとうございます。はい、続いてこれがちょっと最後になるかな。ラジオネーム麗しのじいさん、明治並びにスタッフの皆さん、お疲れ様です。いつも楽しく拝聴しております。さて夢の話です。自分は心霊系 YouTube が好きで、見ながら寝落ちすることがあるのですが、ある時全身が急に重たくなって、目覚めたら足元に白い人のような形をした何かがいて、自分は声も出ず体を動かすこともできず、しばらくその白いものを見ていたら意識が遠のき、気づいたら朝。今となってはあれが夢だったのか、それとも… まあ多分夢ですね。最近急激に寒くなりだしたので風邪などひかれませんよ。ありがとうございます。すごい、なんかもう金縛り とはちょっと違うのかな。怖いね。これでもいたんじゃないこれちょっと夢とは違う話なのかなって私的には思います。いたんじゃないこれ実際、これ私もこうラジオで話したかどうかわからないんだけど、こう金縛りにあったことがあって、そう、今これ怖い話だから私のこともちょっと話させてもらうんだけど、それこそ北海道行った時に、そう、写真集を撮りにね北海道行ったんですけど、その時泊まったホテルで私金縛りにあって、まあでもこの方と同じような、なんか急に重たくなって、そして私は体が動かせなくなったんですよね。でパッてこう目だけ動かせるみたいな状況になって、あ、これ金縛りだってなって、ちょっと初めてなったと思って嬉しい気持ちもあって、でも目開けたらいるんすよねこれ夢の話じゃないんだけど、わかんない、夢なのかもしんないけど、なんかこう子供のなんか白い子供が3人ぐらいいたんだよね、私の部屋に。で、まあ顔はなかったの、のっぺらぼうみたいな。で、ほんと白いシルエットだけ、服とかもない、ほんと人型のなんか影、白い影みたいな、ふわーんみたいなやつが、でもこう私のお腹にずしって来たりするから、こう重さがあったんだよね。めっちゃ怖いと思って、でも目もないから、目が合うこともないし、でまあこの方と同じようにああと思って、こう私はでもこの人みたいに白いものを見てたらじゃないんですけど、こう目をグーってつぶって意識が遠のいて気づいたら朝だったんで、まあ、ちょっと似てる体験なのかなっていう金縛りでも金縛りってなんか実際にはなんだろう、お化けがいるとかじゃなくって、なんかこうストレスとかが多いらしいんで、まあちょっと安心してくださいねっていう、そうらしいですよ。なんか実際にそれがいるっていうか、なんか多分他の原因があるみたいです私はその1回しかないからそんなあれなんですけど、怖い体験だったなと思いますはい、皆さんたくさん夢をありがとうございました、以上みよっちの夢っちのコーナーでした。石川みよのみよっちラジオ、そろそろエンディングのお時間です。なんか怖い話で終わらせてすみません。楽しい夢が見たいよね、みんなね、見れるようになりたいねふわふわした話だちょっとじゃあ最後告知をさせていただきます。1月13日かな、1月13日に、即売会をね秋葉でやるので、ぜひ来てください。即売会なんでね、時間内だったら人数制限ないんで、当日気軽に来てくれればいいなと思います。はい、時間が合う方はぜひ秋葉で待ってます。そして、1月26日にも、写真集のイベントがあるので、そちらも時間が合う方はぜひお待ちしています。それでは石川みよのみよっちラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、やばい、何も考えてなかった。ここまでのお相手は、楽しい夢が見たい石川みよがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。